遠距離恋愛を成功させる30の方法。その1、遠距離恋愛を始める前から諦めない。遠距離恋愛をすることになりそう。突然、恋人から遠距離恋愛を告げられればどう感じるでしょうか。遠距離恋愛なんて無理。耐えられない。遠距離恋愛を乗り越える自信はない。私は寂しがり屋だからうまくいくわけがない。遠距離恋愛を始める前から諦めがちになる人も多いのではないでしょうか。中には遠距離恋愛をするくらいなら別れると大げさに考える人もいるかもしれません。しかし、まだ遠距離恋愛が失敗と決まったわけではありません。これからの二人次第です。世の中には遠距離恋愛を乗り越えたカップルはたくさんいます。寂しがり屋であるにもかかわらず遠距離恋愛を乗り越えたカップルもたくさんいます。遠距離恋愛をする前から諦めるのはよくありません。すでに多くの成功事例があるのですから、希望の光は十分あります。むしろ遠距離恋愛がきっかけで恋人の意外な魅力に気づいたり、新しい自分を発見したりすることもあるでしょう。結果として遠距離恋愛が二人のつながりを強くさせるきっかけになることもあります。遠距離恋愛は苦しむのではなく楽しむくらいの気持ちになりましょう。珍しい経験をすることになるね。たまにはこういう恋愛の形もいいよね。必ず成功させようね。どんな付き合い方になるのか楽しみ。遠距離恋愛をするからには前向きになりましょう。遠距離恋愛を楽しんだ方が乗り越えやすくなります。遠距離恋愛を始める前から諦めない。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その2、遠距離恋愛は一方だけの努力ではうまくいかない。お互いの愛情行動があって初めて成功する。遠距離恋愛を絶対成功させるぞ。遠距離恋愛を成功させようと気合を入れて努力する人がいます。定期的に連絡を取る。記念日にはサプライズでお祝いをする。時間があれば会いに行く。どれも遠距離恋愛を成功させるための行動としては間違っていません。むしろ素晴らしい行動です。愛が伝わる行動を心がけていれば遠距離恋愛はきっと成功するでしょう。さて、ここに注意点があります。努力は大切ですが、自分だけ努力するのではいけないのです。遠距離恋愛を成功させるためのキーワードは協力です。自分だけ愛情行動を心がけていても相手にやる気がないと失敗するでしょう。逆に相手だけが愛情行動を心がけていても自分にやる気がないとやはり失敗します。また愛情の強さや行動力も偏ってはいけません。小さな偏りくらいならいいのですが、著しく偏っているとやはり一方的な印象が強くなるでしょう。遠距離恋愛は一方だけの努力では不十分です。お互いの愛情行動があって初めて成功します。改めてお互いの協力関係を確認しやってください。お互いに必ず成功させようという考えが一致していることが大切です。愛情の強さも行動力もできるだけお互いが同じ程度である方が理想的です。実際のところ遠距離恋愛の成功のコツはこれが全てと言っても過言ではありません。基本的なことですが最重要です。お互いの協力関係が今後も安定して継続できるなら遠距離恋愛の成功はすでに約束されたようなものです。一方だけ努力するのではなくお互いが同等に努力する。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その3、恋人の事情で遠距離恋愛になったとしても責めない。恋人の事情で遠距離になったときありがちなことがあります。相手を責めてしまうことです。例えば恋人の仕事の都合で半年間ほど海外に出張しなければいけなくなったとします。この時嫌がる様子を見せるのは OK です。そんなの嫌だ。寂しくなる。耐えられない。嫌がる様子を見せれば恋人は自分が愛されていることを再確認できるでしょう。しかし嫌がる様子を見せるのは OK でも恋人を責めるのは NG です。あなたの仕事の仕方に問題があったからでしょう。その仕事を断れないあなたに責任がある。恋愛運が悪いのはあなたのせい。本当は私と別れたいのでしょう。急に遠距離恋愛をしなければいけない状況になれば恋人を責めたくなるかもしれませんが、ぐっと我慢です。責めたところでただでさえ辛い思いをしている恋人をますます辛くさせるだけです。恋人も望んで遠距離をしたいわけではないはずです。仕事の都合ならやはり仕方ありません。社会人として仕事をしていると上からの命令に逆らえない場面は日常茶飯事です。恋人の事情で遠距離恋愛になったとしても相手を責めず、むしろ前向きに励ましましょう。寂しくなるけれど仕方ないよね。少し距離が離れるだけだよ。電話があればいつでも話ができる。遠距離恋愛になっても心の距離は変わらないよ。責めるどころか励ましてくれるあなたを見て恋人も遠距離恋愛を乗り切る気持ちを強くさせるでしょう。恋人の事情で遠距離恋愛になったとしても相手を責めない。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その4、ルールを決めよう。お互いに生活があるため自由にしているとすれ違いが生まれます。むしろすれ違いがあるのが普通と考えていいでしょう。お互いに自分の生活があるはずですからタイミングを合わせるのは難しいものです。すれ違いを防ぐために作っておきたいのはルールです。このルールの有無が遠距離恋愛の成否に大きく関係すると言っても過言ではありません。例えば電話やメールの頻度や電話をしていい時間帯などです。朝と夜にはメールをする。22時以降は電話をしない。月に1回は会うようにする。あらかじめルールを作っておけばお互いがタイミングを合わせやすくなります。ルールがあればお互いのコミュニケーションがスムーズになり、つながりを維持しやすくなるのです。ルールを決めるときに心がけたいポイントが2つあります。1、ルールは一方的に決めない。ルールは一方的ではなく一緒に決めることが大切です。お互いの同意があるからルールも納得して運用できます。時には妥協も必要かもしれませんが、仕方ない事情なら心よく受け入れる姿勢が大切です。2、ルールを細かくしすぎない。ルールが細かすぎるとルールそのものが束縛になります。守らなければいけないルールを破るのではないかという脅迫観念がストレスになるのです。ルールは無理のない範囲で決めることが大切です。できればルールは少し緩めくらいがちょうどいいでしょう。許容範囲を広げた方がお互いにとって守るのが楽になります。3、状況に応じてルールを変更する。仕事が増えたり変わったりなどの事情でルールを守るのが難しくなることも考えられます。ルールを決めてから実行が難しくなれば変更するのもありです。状況に応じてルールを柔軟に変更すると守りやすくなるため遠距離恋愛も続けやすくなります。遠距離恋愛におけるルールを決めておく。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その後、心がけたいのはまめな連絡ではなく適度な連絡。遠距離恋愛でよく見られるアドバイスがまめな連絡です。遠距離恋愛を成功させるコツはまめな連絡。 まめな連絡をしないと相手は不安や寂しさを感じて心が離れてしまう。恋愛の指南書で見かけるアドバイスです。確かにまめな連絡を心がければ連絡頻度が増えるので寂しさは紛れ、繋がっている実感も強くなるでしょう。お互いの近所報告もしやすくなったり元気をもらったりもできるはずです。しかしこのまめな連絡こそ要注意です。ただ愚直にまめな連絡を心がければいいわけではありません。恋人の中にはまめな連絡を重い、面倒と感じる人もいるはずです。一日に何十回も連絡があると嬉しいより疲れる人もいるでしょう。まめな連絡が相手の負担になるようでは本末転倒です。闇雲に連絡頻度を多くすればいいという問題ではありません。適度な頻度は人によって違います。1日に3回は連絡が欲しいという人もいれば1日1回でも十分という人もいるはずです。心がけたいのはまめな連絡ではなく適度な連絡です。自分と恋人の希望を照らし合わせながら適度な頻度を見つけましょう。連絡が少なくて寂しいというならもっと連絡頻度を上げてもいいでしょう。1日に何回もメールするのは少し疲れるというなら少し頻度を下げるといいでしょう。適度とは教科書のような正解はなく自分たちで見つけていくものです。遠距離恋愛を始めてしばらくは適度を見つけるまでに時間がかかりますが、いずれ一定の頻度に落ち着くはずです。お互いに無理のない状態にする方が関係も長続きするのです。お互いにとって心地よいと感じる頻度が本当の正解です。お互いにとって適度な連絡頻度を見つける遠距離恋愛を成功させる30の方法。その6、遠距離恋愛はピンチではなくチャンスにするもの。遠距離恋愛でお互いが物理的に離れていると会いたい時にすぐ会えません。相手が浮気するのではないかという不安も強くなるでしょう。普通に考えると遠距離恋愛になれば2人の関係は弱くなると考えがちです。しかしそもそもその発想がよくありません。まだ結論が出たわけではありません。遠距離恋愛によって2人の関係が弱くなるのは実際に遠距離恋愛を始めてみないとわかりません。すでに決まったかのように考えるのは将来の可能性を捨てるのと同じです。そこで逆に発想してください。むしろ遠距離恋愛を2人の関係を強くするチャンスに変えると考えるのです。今回の遠距離恋愛はピンチではなくチャンスとして受け止めてください。困難を乗り越えたカップルは強くなります。遠距離恋愛を2人で一緒に乗り越えれば以前より関係がさらに強くなっているはずです。そう考えれば遠距離恋愛はピンチではなくチャンスであることに気づけるはずです。遠距離恋愛は神様が与えてくれたチャンスと考えるくらいでちょうどいい。貴重なチャンスは上手に使わなければいけません。チャンスと考えれば遠距離恋愛を前向きに立ち向かえるはずです。遠距離恋愛はピンチではなくチャンスにする。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その7、一人の時間の使い道があなたの将来を決める。恋人と会えなくなると自分の時間が増えるでしょう。とりわけ一人の時間が増えるはずです。この一人の時間の使い道が大切です。自分の時間ですから使い方は自由ですが、だらだら過ごすだけでは不毛です。おすすめしたいのが自分磨きです。一人の時間は自分磨きにとって最高の環境です。自分を高めることに挑戦してみようではありませんか。読書をして知識を増やしたり世界観を深めたりするのもよし、習い事をして新しい技術を習得するのもよし、ジムに通って体を鍛えるのもよし、少し体重が気になるようならダイエットに励むのもいいでしょう。一人だからこそ周りを気にせず集中でき、短期間で大きな成果を上げられます。自分磨きは自分のためだけでなく恋人のためにもなります。自分磨きを頑張れば恋人と再会したときますます魅力的になったねと褒められるでしょう。あなたが魅力的になることは恋人の浮気防止にも効果があります。あなたが魅力的になればなるほど恋人は他の異性に目移りすることがなくなるでしょう。恋人も負けていられないと奮起して自分磨きに挑戦してくれるかもしれません。自分磨きをするときは楽しむ姿勢で取り組みましょう。楽しみながら自分磨きに励めば苦しいことの中にも快感を見出せ長続きします。一人の時間の使い道があなたの将来を決めると言っても過言ではありません。せっかく一人の時間ができたなら無駄に過ごさず有意義に使ってください。一人の時間は自分磨きに使う。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その8、空いた時間に恋人のことばかり考えすぎない。遠距離恋愛で恋人と離れると自由な時間が増えます。いつもなら週末はデートでしたが遠距離になればすることがなくなるでしょう。会いたくても会えない、デートしたくてもデートできない、抱きしめたくても抱きしめられない。恋人と会えなくなって空いた時間をどうするかが問題です。空いた時間に恋人のことばかりを考えるのもいいですが限度があります。恋人のことばかり考えていると会えないことへの虚無感が強調されます。ただでさえ寂しい状況がさらに寂しくなるだけでしょう。時々考えるくらいならいいのですが、ずっと考え続けるのは要注意です。過度になると精神を病んでしまう可能性があります。恋人のことを考えるのはほどほどにしましょう。空いた時間には自分がやるべきことに集中するのです。平日なら取り組むべき仕事にひたすら集中します。週末なら掃除、洗濯、買い物など日々の雑用に集中しましょう。それ以外の自由な時間は読書、映画、スポーツなど自分磨きを楽しむといいでしょう。何かに集中していれば恋人のことを考える暇がなくなるため寂しさが緩和されます。自分の仕事に集中すれば自分らしい生活を送りやすくなるでしょう。恋人に会えなくて悲しむだけでは時間が虚しくすぎるばかりです。空いた時間にはできるだけ建設的なことに取り組み有意義に過ごしましょう。空いた時間は恋人のことばかり考えすぎず自分がやるべきことに集中する。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その9、遠距離恋愛中は異性との接触を制限すべきか。遠距離恋愛中に悩むのは異性との接触です。お互いに離れていると相手の行動が気になるところです。浮気をするのではないかという不安が頭をよぎり心配になります。遠距離恋愛中は異性との接触を制限すべきかという問題が必ず出てくるでしょう。異性との接触のルールは本来話し合って決めるべきですが、ルールに迷うカップルも多いのではないでしょうか。そこで参考として一般的な考えを以下に紹介します。仕事の都合で異性と会う場合、現実的に考えて仕事で異性との接触を断つのは難しいでしょう。仕事の都合でどうしても異性とやり取りをする機会もあるはずです。仕事はあくまで仕事ですから、個人的な感情は抜きにして許容範囲にするのがいいでしょう。あまり深入りしないでねという注意に留めておく程度が賢明です。プライベートで異性と2人で会う場合、 プライベートで異性と二人で会うのは避けるのが賢明です。いくら親しくなったとはいえ二人きりで出かければもはやデートと同じです。大丈夫、何もないと思っても何か間違いがあるかもしれません。相手から誘われてもすでに恋人がいるのですから断った方がいいでしょう。プライベートで異性を含めた3人以上で会う場合、パーティーなど3人以上の集まりの場合は臨機応変の対応が必要です。もちろん合コンなど恋愛を意識した集まりは明らかに控えるべきですが、友人関係の普通のパーティーもあるはずです。正しい答えがあるわけではないので臨機応変の対応が必要です。出席すべきかどうかはお互いの考え方があるため、遠距離の恋人と相談して決めるといいでしょう。仕事の都合で異性と会うのは許容範囲とする。プライベートで異性と2人で会うのは控える。プライベートで異性もいる3人以上の集まりは臨機応変に対応する。遠距離恋愛を成功させる30の方法、その10、カウントダウンで数値化するとモチベーションの維持に役立つ。終了日が明確な遠距離恋愛はそうでない遠距離恋愛より続けやすいでしょう。遠距離恋愛の終了日がはっきりしているならカウントダウン方式の工夫が有効です。試験勉強では試験日が分かると残り時間も数値化できるためやる気も高まりますが、遠距離恋愛でも同じです。遠距離恋愛でも終了日が分かると残り時間が数値化できモチベーションが高まります。例えばカレンダーに残り日数を書き込む工夫はいかがでしょうか。カレンダーの日付の枠内に遠距離恋愛の終了日までの残り日数を記載します。すると1日ごとに遠距離恋愛が終わりに向かう実感が得られるようになります。数字で表すというのが重要です。具体的な数字で表すと俄然モチベーションが高まります。カレンダーを見るたびにもう少し、あとちょっとと思い元気が出てきます。電話やメールで連絡の時、遠距離恋愛が終わるまであと〇〇日だねと数字を使ったやり取りもできるようになります。さらに工夫をしてカウントダウンが書かれたカレンダーを2つ用意して恋人と一緒に使う方法も有効です。具体的な残り日数をお互いに共有すればお互いにやる気が高まるでしょう。遠距離恋愛が終わる日が分かっているならカウントダウンで残り日数を数値化する。遠距離恋愛を成功させる30の方法、その11、遠くに離れることでようやく気づける魅力もある。遠距離恋愛はデメリットだけ考えるのではなくメリットにも注目してください。遠距離恋愛では恋人と遠くに離れることになります。会いにくくなったり寂しく感じやすくなったりなどのデメリットがある一方、メリットもあります。恋人との距離は近い時と遠い時で見え方や感じ方が変わります。近くにいるからよくわかるとは限りません。逆に近くにいるからわかりにくいこともあります。近くにいると当たり前と感じやすいため恋人の魅力に気づけないことがあります。しかし遠距離恋愛によって恋人と物理的に離れると今まで気づかなかったことに気づかされることがあります。例えば恋人が近くにいる時はすぐ会いに来てくれて当たり前と思いがちです。ところが遠距離恋愛になると会いたくてもすぐ会えない状況になります。すると用事があればすぐ会いに来てくれた恋人の優しさや努力に気づかされます。当時は当たり前だと思っていたことがそれが不可能な状況になることでようやく気づくのです。遠くの学校に通うことになった子供が親元を離れることで初めて親の素晴らしさに気づく状況と同じです。遠距離恋愛でもやはり恋人から離れることで初めて気づける恋人の素晴らしさもあります。遠距離恋愛は恋人をさらに深く理解するきっかけになります。恋人の新しい魅力に気づけば今度連絡するとき話題にしてみるといいでしょう。恋人はきっと照れながら喜んでくれるに違いありません。遠距離恋愛で今まで気づかなかった恋人の魅力に気づく。遠距離恋愛を成功させる30の方法、その12、恋人の浮気を疑いすぎない。遠距離恋愛で必ず出てくる不安が浮気です。新しい出会いがあって別の恋人を作っていないだろうか、私に内緒で別の異性とデートしていないだろうか。浮気の心配は遠距離恋愛の経験者なら誰もが一度は抱く不安ではないでしょうか。物理的に距離が離れていると相手の周辺の様子を確認しにくくなります。新しい土地に移動すると新しい出会いもあるでしょう。相手の様子が見えないため浮気への心配も強くなるのです。ここでよくありがちなパターンがあります。相手の浮気を疑うやり取りが増えやすくなるのです。連絡が遅かったのはなぜ、飲み会では異性とどんな話をしたの、浮気をしていないでしょうね、言った人に悪気はなく純粋に心配する気持ちから自然と出てくる言葉なのでしょう。もちろん適度の範囲ならいいのですが過度になると問題です。逆の立場になってみてください。連絡をするたびに浮気チェックをされるとどう感じるでしょうか。自分は信用されていないと思い、いい気分にはならないはずです。あまり疑いすぎるとお互いの信頼関係にひびが入る可能性もあるのです。信じる気持ちを持ち続けることです。恋人の浮気を疑いすぎるとお互いの恋愛関係にひびを入れかねません。浮気なんてしていないでしょうねと言いそうになってもぐっと我慢です。どうしても一言言いたければ悲しませるようなことはしないでねという程度に抑えておくのがいいでしょう。信じる気持ちを強く伝えることが恋人の浮気防止にも役立ちます。恋人の浮気をしつこく疑わず信じる気持ちを持ち続ける。遠距離恋愛を成功させる30の方法、その13、連絡が適度であっても一方的な話し方では良好な関係が続けられない。遠距離恋愛のコミュニケーションではバランスを考えましょう。一般的には話すより聞く方が重要とされていますが、恋人関係の場合は状況が変わります。すでに付き合っていてお互いに対等なのですから、コミュニケーションも対等を意識する方がいいでしょう。連絡が適度であっても一方的な話し方では良好な関係が続けられません。どちらかがストレスを感じてアンバランスになる可能性があります。例えば自分だけずっと話し続けたとします。自分はたくさん話ができてすっきりするかもしれませんが、相手は聞くだけになりストレスがたまるでしょう。逆に自分だけずっと聞き続けたとします。相手はたくさん話ができてすっきりするかもしれませんが、自分は話ができずストレスがたまるでしょう。話すより聞く方が難しいため、聞いている側の方が疲れやすくなります。もちろんたまには偏るのもいいですが、いつも一方的ではどちらかがストレスをため続けることになります。話しているばかりではいけない。聞いているばかりでもいけない。大切なのはバランスです。話すことと聞くことのバランスを考えたコミュニケーションの心がけましょう。多少の偏りは許容範囲ですが、偏りすぎないようにすることが大切です。コミュニケーションのバランスが整ってこそ遠距離恋愛もうまく続けられます。恋人とのコミュニケーションは話すことと聞くことのバランスを考える。遠距離恋愛を成功させる30の方法、その14、寂しい、苦しい、辛いと言い過ぎには注意。 遠距離恋愛中、あなたは恋人に何度こう言うでしょうか。会えなくて寂しい、苦しい、辛いと。もちろん、適度に言うのはいいのです。遠く離れて会えないのですから、不安になって落ち着かなくなるのは自然なこと。きっと、恋人も同じ気持ちでしょう。お互いに同じ気持ちを共有すれば、不安定な心も少しは落ち着くに違いありません。しかし、いくら大きな不安があるからとはいえ、言い過ぎには注意です。寂しい、苦しい、辛いという言葉はネガティブです。響きが暗く、暗い雰囲気が漂います。寂しい、苦しい、辛いと言えば言うほど、ネガティブな自覚が促されるため、ますます気持ちが暗くなります。何度も聞かされると、恋人もうんざりするでしょう。だんだん遠距離恋愛が重くなってしまうのです。寂しい、苦しい、辛いという言葉は気持ちのいい言葉ではありません。遠距離恋愛が重くなる言葉は言いたくなっても、時には我慢することも必要です。適度の範囲を心がけ、言い過ぎには注意しましょう。寂しい、苦しい、辛いと言い過ぎない。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その15。ネガティブな表現はポジティブな表現に言い換えよう。遠距離恋愛中に言いやすい言葉が3つあります。寂しい、苦しい、辛いです。会えなくて寂しい。遠距離恋愛が苦しい。とにかく辛い。もちろん適度の範囲ならいいのですが、何度も繰り返し言っていると恋人をうんざりさせるでしょう。だんだん遠距離恋愛が重くなってしまうため、言い過ぎには注意が必要です。しかしそうは言っても、やはり大変な気持ちがあるのは事実です。寂しい、苦しい、辛いと感じたときどうすればいいか。ネガティブな表現はポジティブな表現に言い換えましょう。例えば、会えなくて寂しいは会えない時間は自分磨きを楽しんでいると言い換えます。遠距離恋愛が苦しいは遠距離恋愛で本物の愛にしようと言い換えます。とにかく辛いは精神力が鍛えられると言えばいいでしょう。ポジティブな表現ならどれだけ言っても大丈夫です。なかなか難しいと思うかもしれませんが、頭の体操と思えば楽しく考えることができるでしょう。愛に行くお金がないは節約の習慣を身につけるチャンスと言い換えます。遠距離恋愛に失敗したらどうしようは遠距離恋愛が成功したらどうしようかと言えばいい。物理的な距離が遠すぎるはどんなに遠くても電話があれば一瞬でつながると言い換えます。どんなネガティブな言葉でも発想を逆にすればポジティブに言い換えられます。できるだけ明るい未来を感じさせる表現を心がけましょう。ネガティブな表現は発想を逆にしてポジティブな表現に言い換える。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その16。どんなに強い愛の表現も同じ言葉だけ繰り返されると聞き飽きる。好き、愛している。この2つは愛を伝える代表的な言葉です。思っているだけでは愛は伝わりません。きちんと言葉に出して言うことで相手に伝わります。しかし好き、愛しているという言葉だけしつこく繰り返されるとどう感じるでしょうか。しばらくすれば決まり文句として聞こえるようになるでしょう。最終的には社交辞令として聞こえてしまうようになるかもしれません。人間は慣れる生き物です。どんなに強い愛の表現も同じ言葉だけ繰り返されると聞き飽きます。聞いている人に悪気はなくても慣れてしまうものは仕方ありません。そこで心がけたいのは好き、愛している以外の愛の表現です。好き、愛しているという表現を使わないで愛を伝えられる一言を考えてみましょう。あなたのことを毎日考えている。あなたは私の人生で一番大切な人。あなたがいるから私は人生を楽しく生きられる。今度会った時は手をつないで歩こうね。時間ができるとあなたのことを考えてしまう。笑った顔が可愛い。一緒にいるととても落ち着く。このまま時間が止まればいいのに。ずっと一緒にいたいね。なかなか思い浮かびにくければドラマや映画などを参考するといい言葉が見つかりやすくなります。メモ帳にリストアップしてさっと言えるようになっておくといいでしょう。いろいろな言葉を使って愛を伝えた方が新鮮な恋愛関係を保てます。愛の言葉の種類を増やす。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その17。遠距離恋愛が成功した後の様子をイメージしておく。遠距離恋愛が成功した後の様子をイメージしておきましょう。先の話で考えにくい。まだ考えるには早すぎる。そもそも成功するかわからない。そう思うかもしれませんが、遠距離恋愛中にイメージするから意味があります。明るい未来のイメージは遠距離恋愛のやる気を高める効果をもたらしてくれるからです。イメージしにくくても最大限の想像力を働かせてみましょう。もちろんイメージする内容はネガティブではなくポジティブであることが重要です。遠距離恋愛が終われば物理的に近づき、再びいつでも会える状態になります。遠距離恋愛が終わって恋人を駅まで迎えに行っている様子。遠距離恋愛を乗り越えられたねと二人で微笑んでいる様子。恋人と手をつないでデートしている様子。大型連休は二人で温泉旅行に行く様子。恋人の家に寝泊まりに行って一緒に過ごしている様子。ニヤニヤするくらい二人の幸せな様子をイメージしておくといいでしょう。するとイメージした光景が幸せであればあるほど何としても実現させたくなります。少々辛いことがあっても諦めない力も強くなります。想像力の力を最大限に活用して遠距離恋愛の成功に役立てましょう。将来に楽しみを作っておくことで今の困難も乗り越えやすくなるのです。遠距離恋愛が成功した後の様子をイメージしておく。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その18。お互いの緊急連絡先を確認しておく。遠距離恋愛では恋人の連絡先さえ知っていれば十分ではありません。何らかの事情で恋人と連絡が取れなくなる状況を想定しておくことです。例えば恋人が突然入院することになれば連絡したくてもできない状況になるでしょう。話したくても話せない状況になる可能性もゼロではありません。遠く離れていて急に連絡が取れなくなると恋人の状況を把握できず不安が募るばかりになります。こうした状況に備えて恋人の緊急連絡先の確認をお勧めします。恋人の直接の連絡先は知っていても緊急連絡先まで確認しているカップルは少ないのではないでしょうか。わざわざ確認する必要はないと思うかもしれませんが、何が起こるかわかりません。遠距離恋愛に油断は禁物です。些細なことも手抜きせず万が一に備えておく姿勢が重要です。確実に連絡が取れる連絡先なら特別な決まりはありません。恋人の許可をもらった上で教えてもらうといいでしょう。緊急連絡先は一般的に電話番号だけで十分ですが、必要性があれば住所も確認しておくといいでしょう。また緊急連絡先は1つで十分ですが、用意周到を徹底したければ2つ以上確認するのも得策です。もちろん恋人の緊急連絡先だけでなく自分の緊急連絡先も恋人に伝えておきましょう。自分の身に何かが起こる可能性も十分考えられます。お互いに緊急連絡先を確認できていれば完璧です。 さて、最後に緊急連絡先の取り扱いについて注意点があります。教えてもらった緊急連絡先は重要な個人情報です。お互いに個人情報の取り扱いには十分注意しておきましょう。万が一のためにお互いの緊急連絡先も確認しておく。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その19。恋人に会うためのお金を貯める。遠距離恋愛中に最も嬉しい出来事といえば、やはり再会でしょう。普段会えない分だけ再会できた喜びはひとしおでしょう。遠距離恋愛をしている人しか体験できない貴重な感動でもあります。映画のようなワンシーンを実際に体験して忘れられない印象的な思い出になるはずです。さて、そんな再会ですが、恋人に会いに行くのは簡単にできることではありません。時間も体力も必要ですが、何より必要なのはお金でしょう。相手までの距離が遠ければ遠いほど交通費も大きくなります。交通機関が安くなるように工夫しても、やはり最低限のお金は必要です。遠距離恋愛中は恋人に会うためのお金を貯めましょう。会うために必要な金額を計算して確かめておくといいでしょう。目標の金額が分かれば、いつまでにどのくらい貯められそうかという目安も分かります。お金は使い道がはっきりすると急に貯めやすくなる特徴があります。貯める目標がはっきりすることで、仕事は一段と気合が入り、効率も集中力も高まるでしょう。仕事で辛いことがあっても、こんなところで負けてなるものかと底力も発揮しやすくなります。恋人に会うためのお金を楽しく稼げるようになります。頑張って仕事をして恋人に会うためのお金を貯める。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その20。会いに行ける距離なら時々会いに行こう。遠距離恋愛を続けるためには定期的な再会が欠かせません。一度も再会せず長期の遠距離恋愛を成功させることも不可能ではありませんが、実際には難しいでしょう。お互いに愛を確認するには電話やメールもいいのですが、やはり直接会うのが一番。同じ会話でも電話で話すのと直接会って話すのとでは全く違います。やはり直接会って話した方が五感を通した深いコミュニケーションができます。直接会うからこそ直接お互いの愛も確かめられます。遠距離恋愛中には定期的に会いに行くといいでしょう。例えば週末や連休を利用すれば会いに行きやすくなります。交通機関を乗り継いで会いに行くのもよし、車を持っているなら車で会いに行くのもよし、日帰りでもよし、泊まりがけでもよし。会えなかった時期が長ければ長いほど再会が感動的になるでしょう。お金と手間暇をかけて会いに行くのは大変ですが、その苦労がいいのです。苦労した分だけ再会のテンションを上げたり、恋人への思いを深められたりできます。少し遠いかもしれませんが、半分は旅行のつもりになれば楽しく移動ができるでしょう。時間は限られていても、今まで会えなかった分だけ充実したデートが楽しめるはずです。恋人とデートできることがこれほど幸せなことなのかと再確認できます。再び遠距離恋愛に戻っても、これからも遠距離恋愛を頑張っていこうという意気込みが強くなるのです。時々会いに行く。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その21。デート費用を厳密に管理するなら共通の財布を作る方法もある。遠距離恋愛ではお金がかかります。交通費や交際費などその都度お互いの財布から出し合うのもいいですが、少し不公平になる場合があります。もっと厳密に管理したければ別の手段があります。共通の財布を作る方法です。銀行口座を開き、その口座を共通の財布の代わりとして利用する方法が一般的です。一人が通帳を持ち、もう一人がキャッシュカードを持つようにすれば、二人とも現金の出し入れが自由に可能です。現金の出し入れは銀行 ATM のほか、全国のコンビニでも利用ができるので便利です。二人の財布から定期的に一定額を積み立てるようにしておけば、お金も早く貯まります。デート費用はその共通の財布から出すようにすれば、完全な公平が実現します。お互いに生活費とデート費用を完全に分けて管理できるので便利です。万円貯まればお揃いの〇〇を買おう、万円貯まれば旅行に行こうなどの目標を立てるのも面白いでしょう。さて、この方法はいざとなった時にも役立ちます。例えば突然大きなお金が必要になれば、遠く離れていても口座を通して送金が簡単です。送金は現金書留より早いにもかかわらず、送金の手数料はゼロです。念のため、そういう使い方をして問題がないか銀行職員に確認を取ってから口座開設をお勧めします。普通のカップルでも利用できる方法ですが、遠距離恋愛の場合は特に大きなメリットがあると言えるでしょう。ただしメリットばかりではなく、デメリットもあります。代表的なデメリットは次の3つです。1. セキュリティ管理が必要になること。2. 別れた時の手続きが大変になること。3. 万が一使い込みや持ち逃げの可能性があること。少し不安もありますが、もし興味があるなら利用してみるといいでしょう。2人で共通の財布を作る。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その22。できるだけ異性の話は避けた方がいい。恋人と連絡を取るとき気をつけたい話題があります。異性の話題です。例えば異性と少し話をした出来事を普通にしたとします。今日は〇〇さんと一緒に話をしたよ、すごく楽しかった。そんな話をすれば恋人はやきもちを焼いて不機嫌になるでしょう。自分の見えないところで異性と仲良くしているように感じるからです。もちろん誤解であり、事情をきちんと説明するでしょう。別に何もないよ、ただの知り合いだよ、普通に話していただけ。ところがこういう場面の説得は、誤解を解こうとすればするほど怪しく感じるから厄介です。ちょっとしたことで誤解され、余計な説得が増えるのは疲れるでしょう。特に遠距離恋愛では些細なことにも敏感になりがちです。普段ならさらっと聞き流せることでも、遠距離恋愛中に異性の話が出るといつもより不安を感じるのです。遠距離恋愛中はできるだけ異性の話は避けるのが賢明です。たとえ好きなアイドルの話でも、聞かれた場合を除き、わざわざ自分から出すのは要注意です。恋人の嫉妬を大きくさせ、面倒な話に発展する可能性があります。異性の話題を出すなら最初に断りを入れておくといいでしょう。誤解をしないで聞いてねと前置きをしてから話し始めれば、余計な疑いを防ぎやすくなります。できるだけ異性の話題は避ける。異性の話題を出すなら最初に断りを入れておく。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その23。変なプライドがあると遠距離恋愛の妨げになる。プライドと変なプライド、それぞれ響きはそっくりですが似て非なるものです。普通のプライドならいいのです。例えば恋人を愛するプライドです。恋人を世界で一番愛しているのは自分、誰にも負けない、そんなプライドなら恋人もきっと喜んでくれるでしょう。 まめな連絡を心がけたり、しっかり愛情表現をしたり、きちんと記念日を祝ったりなどです。恋人が喜ぶようなプライドなら遠距離恋愛でもプラスに働きます。物理的な距離を超越して心理的な距離を近づけることに貢献するでしょう。しかし変なプライドは不要です。次のような考えに心当たりはありませんか？相手から連絡が来るまでこちらからは連絡しない。相手から謝ってくるまで仲直りには応じない。相手が会いに来ないとデートはしない。これらはプライドではなく変なプライドです。わがままや自己中心と言い換えてもいいでしょう。弱いところを見せたくないのかもしれません。相手より上に立ちたいと思っていることもあるでしょう。そういう余計な考えは捨てることです。遠距離恋愛に変なプライドを持ち込むと必ずこじれます。相手や周囲の事情を考えず自分勝手を貫く行為は本当のプライドではありません。変なプライドがあると愛されていない、遠距離恋愛を協力して乗り越える気がないなど余計な誤解を次々生みます。プライドを持つなら恋人が喜ぶようなプライドだけにしておきましょう。遠距離恋愛にわがままや自己中心など変なプライドは持ち込まない。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その24。頼りになるのが親からのサポート。遠距離恋愛では親のサポートが大切です。遠距離恋愛を二人だけで乗り越えるのは不可能ではありませんが、簡単でもありません。ましてや初めての遠距離恋愛なら不安や寂しさを自分だけで抱え込むことになり、四苦八苦するでしょう。そんな時、頼りになるのが親です。可能なら遠距離恋愛中であることを親に打ち明けておくといいでしょう。打ち明けるとこじれそうなら別ですが、理解のある親ならやはり打ち明けておくのが得策です。親としても我がこの恋愛を応援したいと思うもの。遠距離恋愛の苦しみを自分の中だけで抱えておくのは精神的に良くありません。話を聞いてもらえるだけでも心は軽くなり気持ちが楽になるでしょう。親からの励ましがあると元気や勇気も湧いてくるはずです。恋人から実家に電話があったとしてもあらかじめ親に事情を伝えておけば対応がスムーズです。打ち明けるのは恥ずかしいかもしれませんが、余裕のない状況では恥ずかしがっている場合ではありません。頼れるサポートは素直に頼るべきです。恋人に会いに行くとき、駅や空港までの送り迎えも親がいると助かります。時には恋人に会いに行くときの交通費を少し援助してもらえるかもしれません。親のアドバイスは口うるさく感じることもありますが、人生の先輩ですから役立つことも多いでしょう。結果として遠距離恋愛を成功させる要因にもなるのです。可能なら遠距離恋愛中であることを親に打ち明けておく。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その25。遠距離恋愛中であることは周りに伝えておくべきか。遠距離恋愛中であることは周りに伝えておくべきか。単純ですが深い疑問です。言うべきか言わないべきかで迷う人が多いのではないでしょうか。まず信頼できる人には伝えておくのがいいでしょう。親や家族に伝えるのと同じ考え方です。信頼できる人に伝えておけば恋愛の相談がしやすくなります。精神的なサポートが得られやすくなるため心の支えになるでしょう。正直に話しておけば遠距離恋愛の悩みも相談しやすくなります。話を聞いてもらえるだけでも寂しさが紛れ心が楽になるでしょう。話をするときは必ず遠距離恋愛を乗り越えてみせると言い張っておきましょう。強気の発言が大切です。破局したとき恥ずかしいではないかと思いますが、その弱気がよくありません。うまくいくかわからないではなく、うまくいかせるという意気込みが大切です。はっきり言い切っておけば、ちょっとした不安では別れられなくなります。自分への暗示にもなるため、自信もついてくるのです。その一方で、信頼できる人以外には慎重な判断が必要です。相手を選ばず言いふらしていると、少なからず邪魔してくる人がいるものです。うまくいくわけがない、失敗するだろう、など、ネガティブなことを言われるのは不愉快でしょう。当然ですが、遠距離恋愛を邪魔する人なら、わざわざ伝える必要はありません。判断が難しい場合は、聞かれたら答える、必要になれば答えるという程度がいいでしょう。プライベートな話ですから、最終的には自分の判断が重要です。信頼できる人には、遠距離恋愛中であることを正直に伝えておく。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その26。体験談は不安や寂しさを和らげる心のお薬。遠距離恋愛をするときに地味に役立つのが体験談です。例えば友人に遠距離恋愛の経験者がいれば話を聞いてみるのもいいでしょう。経験者の話は参考になる部分が多く役立つアドバイスもあるでしょう。インターネットを使うのもいい方法です。現代ではインターネットの普及によって体験談の入手が以前より簡単になりました。通信環境さえあればお金がかからず一瞬で体験談を入手できます。検索機能を上手に活用すれば自分と似た人たちの体験談も見つけられるはずです。成功談であれ失敗談であれどちらも学べる点があり参考になるはずです。様々な遠距離恋愛の体験談を読んでいると勉強になるだけでなく寂しさや不安も落ち着くでしょう。みんな同じ悩みを抱えているのだな。こういう種類の悩みもあるのか。遠距離恋愛で悩んでいるのは自分だけではない。自分より大変な遠距離恋愛を経験している人もたくさんいる。共感や安心感が得られ寂しさが和らぎ大きな自信と勇気ももらえるはずです。体験談は不安や寂しさを和らげる心のお薬なのです。寂しさや不安を感じたときは他人の遠距離恋愛の体験談を参考にする。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その27。遠距離恋愛を何とか早く終わらせられないか。遠距離恋愛は期間が短ければ短いほど乗り越えやすくなります。1年間より6ヶ月間の方が乗り越えやすくなるでしょう。6ヶ月間より3ヶ月間の方がやはり楽でしょう。遠距離恋愛の期間が短ければ短いほど乗り越えやすくなるのは当たり前のことですね。しかしそのことを意外に見落としている場合があります。耐えるしかないという思い込みがあると期間を短くするという発想を見落とす場合があります。何らかの方法で遠距離恋愛を早く終わらせられないか考えてみてください。そもそも遠距離恋愛を短くできないかと考えてみると意外な突破口を見出せることがあります。例えば何らかの条件をクリアできれば特別に遠距離恋愛を短縮できるかもしれません。相手が努力しなければいけないことでも間接的に自分に協力できることがあるかもしれません。自分が相手のところに引っ越すというアイデアも思い浮かぶでしょう。知恵を振り絞ってあらゆる可能性を探ってみてください。たとえ1日でも短くなるなら挑戦する価値はあるでしょう。遠距離恋愛を何とか早く終わらせられないか考えてみる。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その28。誕生日や記念日のプレゼントにはサプライズの工夫をしたい。遠距離恋愛中の人にとって大切な人といえば誕生日や記念日です。 もちろん、誕生日や記念日は全ての恋人に大切なのは共通ですが、遠距離恋愛の場合は特に格別です。遠く離れた二人にとって恋人関係を改めて実感できるチャンスになるからです。普段離れているのですから、しっかり愛情の伝わるプレゼントがいいでしょう。愛情のこもったプレゼントを通して愛している、愛されているという実感を確かめられるはずです。そこでおすすめなのがサプライズです。プレゼントを贈るのは当然ですが、愛が伝わるような工夫を追加するとますます喜ばれるでしょう。知恵、工夫、手間暇の感じられるプレゼントなら好きだという気持ちも一層強く伝わるに違いありません。例えば、心のこもった手紙です。手紙はもちろん手書きです。言葉を一言ずつ選びながら、たっぷりの愛を込めた手紙を一緒に送ると泣いて喜んでくれるかもしれません。寒い季節が近づいているなら、手紙のマフラーをプレゼントするのも良いアイデアです。作るのに時間がかかったプレゼントはそれだけ愛情もしっかり伝えられるでしょう。クッキーやケーキを送るなら市販されているものではなく、手作りに挑戦してみるのもいいでしょう。甘い味わいで恋人の心をわしづかみできるでしょう。どんなサプライズにするかはあなた次第です。恋人の笑顔を想像しながら、どんなプレゼントなら喜んでくれるだろうかと考えてみましょう。プレゼントの準備に手間暇はかかりますが、自分にとっても印象深い思い出になるでしょう。誕生日や記念日にはサプライズのプレゼントを恋人に送る。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その29。心理的な距離を感じたら放っておかない。遠距離恋愛中は恋人と定期的に連絡を取り合うことが大切です。たわいもない会話でも単なる挨拶言葉でも構いません。ただでさえ遠く離れているのですから、適度に連絡を取り合えばつながりを維持できます。ところがある時から相手の反応がだんだん鈍くなることがあります。連絡の回数が減ってきた。愛情表現が減ってきた。返信が遅く内容も乱暴になってきた。単に仕事が忙しくなったせいで反応が鈍くなるならまだいいのです。やはり仕事は大事ですから、連絡が不十分になるのは仕方ないでしょう。しばらくは我慢して忙しい仕事が落ち着けば、また再び元の状態に戻るはずです。しかし、特に事情もなく連絡の反応が鈍くなったなら、あるサインの可能性が考えられます。心理的な距離が離れつつあるというサインです。恋人はだんだんあなたに関心がなくなり、愛情も消えつつある可能性があります。心理的な距離を感じたときどうするかです。まず放っておくのはよくありません。放っておくと心理的な距離はますます離れ、恋愛が冷めていくでしょう。愛情が一旦冷めてしまうと元に戻すのが難しくなります。最終的には自然消滅に至る可能性もゼロではありません。もし心理的な距離を感じたら、手遅れになる前に対処を心がけた方がいいでしょう。やはり恋人関係を再燃させるには直接会うのが近道です。会わないと伝えられないこともあります。次に会う予定が決まっていたとしても、何とかして予定を早めるのが得策です。直接会うとお互いの価値を再確認でき、冷めかけていた関係を復活できるでしょう。心理的な距離を感じたら再会の予定を早めて、冷める前に会いに行く。遠距離恋愛を成功させる30の方法。その30。ゴールの手前には油断という魔物が潜んでいる。もったいないと感じる遠距離恋愛の体験談を見かけることがあります。遠距離恋愛が終わる間際で破局した事例です。稀な事例かと思いきや、意外と頻繁に見かけます。普通に考えると終わる間際まで来られたなら、むしろ遠距離恋愛は続けやすくなると思うでしょう。もうゴールが見えているのですから、希望を持って続けやすくなるはずです。しかし、実際の体験談を見ると、あと少しで終わるという時に破局した事例が少なくないのです。なぜでしょうか。原因は油断です。遠距離恋愛のゴールが見え始める時期になれば、だんだん安心する気持ちが出てきます。ここまで続けられればもう大丈夫だろう。安心するのはいいのですが、その後がいけない。少しくらい連絡を怠けても大丈夫だろう。たまにはルールを破ってもいいのではないか。今まで頑張ったのだから最後くらい少し羽目を外してもいいよね。安心だけでなく気持ちまで緩めてしまい油断するのです。その結果問題が発生しやすくなり破局に至りやすくなるのです。マラソン選手がゴール前に限って転んだり抜かれたりするハプニングが起きやすい状況と同じです。ゴールの手前には油断という魔物が潜んでいます。遠距離恋愛のゴールが見え始めた時こそ要注意。ここで落とし穴に落ちると今までの苦労が台無しです。遠距離恋愛のゴールが見え始めてもまだ終わっていません。最後まで油断せず、むしろ心を引き締めておくことが必要です。最後まで油断しない人が遠距離恋愛を無事に成功させるのです。遠距離恋愛のゴールが見え始めても最後まで油断しない。遠距離恋愛を成功させる30の方法。まとめ。その1。遠距離恋愛を始める前から諦めない。その2。一方だけ努力するのではなく、お互いが同等に努力する。その3。恋人の事情で遠距離恋愛になったとしても相手を責めない。その4。遠距離恋愛におけるルールを決めておく。その5。お互いにとって適度な連絡頻度を見つける。その6。遠距離恋愛はピンチではなくチャンスにする。その7。一人の時間は自分磨きに使う。その8。空いた時間は恋人のことばかり考えすぎず自分がやるべきことに集中する。その9。仕事の都合で異性と会うのは許容範囲とする。プライベートで異性と2人で会うのは控える。プライベートで異性もいる3人以上の集まりは臨機応変に対応する。その10。遠距離恋愛が終わる日が分かっているならカウントダウンで残り日数を数値化する。その11。遠距離恋愛で今まで気づかなかった恋人の魅力に気づく。その12。恋人の浮気をしつこく疑わず信じる気持ちを持ち続ける。その13。恋人とのコミュニケーションは話すことと聞くことのバランスを考える。その14。寂しい、苦しい、辛いと言いすぎない。その15。ネガティブな表現は発想を逆にしてポジティブな表現に言い換える。その16。愛の言葉の種類を増やす。その17。遠距離恋愛が成功した後の様子をイメージしておく。その18。万が一のためにお互いの緊急連絡先も確認しておく。その19。頑張って仕事をして恋人に会うためのお金を貯める。その20。時々会いに行く。その21。二人で共通の財布を作る。その22。できるだけ異性の話題は避ける。異性の話題を出すなら最初に断りを入れておく。その23。遠距離恋愛にわがままや自己中心など変なプライドは持ち込まない。その24。可能なら遠距離恋愛中であることを親に打ち明けておく。 その25。信頼できる人には遠距離恋愛中であることを正直に伝えておく。その26。寂しさや不安を感じたときは他人の遠距離恋愛の体験談を参考にする。その27。遠距離恋愛を何とか早く終わらせられないか考えてみる。その28。誕生日や記念日にはサプライズのプレゼントを恋人に送る。その29。心理的な距離を感じたら再会の予定を早めて冷める前に会いに行く。その30。遠距離恋愛のゴールが見え始めても最後まで油断しない。